お元気ですか？
羽鳥淳二です。今日もまた御言葉を学びましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。あなたが私たちを顧みてくださって、あなたの御言葉をもう一度学ぶ機会を与えてくださいましてありがとうございます。神様、昨日は私たちは神に背いたイスラエルをさえその御心に留めてくださって、このアハブを助けてくださると、そういうアラムの大軍から救い出してやろうという神様の恵みに満ちた御言葉を学びました。どうか私たちがその神の憐れみを深く心に覚えて、その憐れみの中に留まることができるように、あなたの御言葉に従うことができるように助けてください。ともすれば私たちはあなたに背きやすいものでございますから、どうぞあなたの警告を本当に心に留めることができるように導いてくださいますようにお願い申し上げます。あなたがすべてをなしてくださることを信じて感謝いたします。小さいものをどうか清めて、あなたの御霊によって強めてお持ちくださいますように、尊い我々の主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、昨日はですね、アラムの大軍がイスラエルを襲ってきて、そしてイスラエルに服従せよと、信従せよと、臣下としてですね、従えと、そう命ずるわけですけれども、このアハブはそれを聞き入れます。しかし、さらにベンハザテはですね、アラムの王ベンハザテは、この私たちはサマリアを完全に略奪すると、そう言って起こすわけですね。アハブはそれには、こう、それは聞き入れることができないというので、最後の決戦を挑む決意を固めます。ベンハザテはサマリアを徹底的に打ち滅ぼすというわけですね。この、そして、アハブは、もうギリギリいっぱいになって、最後の決戦を挑もうとします。その時に、一人の預言者がアハブのもとにやってきて、このアラムの大軍を主は打ち破ってくださると。そうですね、誰が戦いの先頭に立つべきかとアハブが尋ねますと、あなたが先頭のに立って、あなたが指揮して戦うんだと、そう言われるんですね。で、アハブが自分のこの部隊の調べてみますと、232人の精兵と、そして総勢7000人、ね、その兵士がいることにはわかります。この232人を先頭にして、7000人が、この、ベンハザデの大軍に立ち向かっていこうとするわけですね。しかし、ベンハザデは、そういうふうな、この、自分から見ますと、まさに、232人の、人を頭にした7000人ぐらいのイスラエル軍を来たという報告を受けても、なんだというわけですね。鼻であしらったわけですね。じゃあ、そのところ読んでまいりましょう。列王記の第一の20章の16節からです。彼らは真昼頃出陣した。その時、ベンハザデは、味方の32人の王たちと仮小屋で酒を飲んで酔っていた。もう、本当に、舐め切っていたわけですね。諸国の主張に属する若い者たちが最初に出て行った。この諸国の主張に属する若い者たちというのは、232人の精鋭ですね。 メンハーテが人を使わせてみると、人々がサマリアから出てきているとの報告を受けた。それで彼は言った。和平のために出てきても生け捕りにし、戦うために出てきても生け捕りにせよ。この、ベンハダではですね、この時に至っても、まだ死に物狂いでイスラエルが攻めてくるというような事態を、この、把握してないんですね。降参するために出てきたのかもしれないという、和平のためで、降伏のためにですね。それから、戦うために出てきたというのは、とにかく、こう、生け捕りにしちまえよと。232人ぐらいでも大したことないですからね。そう言ったわけですね。町から出てきたのは諸国の諸長に属する若い者たちと、これに続く軍勢であった7000人の軍勢もそれに続いて出てきたわけですね。彼らは各々その相手を撃ったので、アラムは逃げ、イスラエル人は追った。アラムの王ベンハダテが馬に乗り、騎兵たちと一緒に逃れた。神様はですね、驚くべきことに、このわずかばかりのイスラエル軍に勝利を与えられたんですね。イスラエルの王は出てきて馬と戦車を分取り、アラムを撃って大損害を与えた。アハブはもう一度主に、誠の神、主に大いなる力があるということを知ったはずだったわけですね。その後、あの預言者がイスラエルの王に近寄ってきて言った。さあ、奮い立って、これからなすべきことをわきまえ知りなさい。来年の今頃、アラムの王があなたを攻めに登ってくるから。また、アラムの王はやってくる。だからその時は、こそ、主を本当に主に従って戦い、勝ちなさいと。そう言われるんですね。しかし、アハブは偶像から離れる勇気、気配を見せなかったんですね。その頃、アラムの王の家来たちは王に言った。彼らの神々は山の神です。だから彼らは私たちより強いのです。しかしながら私たちが平地で彼らと戦うなら、私たちの方がきっと彼らより強いでしょう。サマリアというのは、前にもお話しましたけれど、前のところよりも一段高くなっている高台なんですね。ですから、アラム人はイスラエルの神を山の守護神と考えました。山の神っていう言葉、これ日本語はですね、どうも山の神、女房ですね、お神さんとかいうような人ですけれども、まあそういうことはあまり使われなくなりましたけれどもね、とにかく、この高いサマリアを支配している神だから、その高いサマリアで戦ったんだから負けた。しかしながら私たちが平地で彼らと戦うなら、私たちの方がきっと彼らより強いでしょう。平地というのは、これは、神々を考えに入れないとしてもですね、戦車や騎兵隊を連れているアラムの軍隊にとっては平地で戦う方が有利になったら、もう当然のことですね。ですから、この山の上で戦わないで平地で戦おうと。そう言うんですね。こういうようにしてください。王たちはそれぞれその地位から退かせ、彼の代わりに総督を任命し、あなたは失っただけの軍勢と馬と戦車とそれだけ補充してください。彼らと平地で戦うなら、きっと私たちの方が彼らより強いでしょう。彼は彼らの言うことを聞き入れてそのようにした。ベンハダテは、この人々の言うことを聞いてですね、32人の王が指揮を取った。それは、結局、統一を書いてですね、まあ、王って呼ばれているぐらいですから、それぞれが、こう、独立の権力を持っていたわけですね。ですから、統一で戦いができない。それだから、その王を廃して、総督にして、王直属の部隊っていう形にしてですね、そして新しい体制のもとで、イスラエルと戦ったのは必ず勝つだろうと。で、この馬と戦車も補充をして対戦するようにと、そういうこの進言をしたわけですね。ベンハダテはその進言を取り入れて、そのようにしました。翌年ベンハダテはアラムを召集し、 神様が あらかじめ伝えていたように、もう一度アラムが攻めてくるわけですね。イスラエルと戦うためにアフェクに登ってきた。アフェクっていうのはガリラヤ湖の東の方6キロほどのところにある町を指すのではないかと思われますけれども、ある人はですね、カルメル山の北東イスラエル平地のアフェクと解釈する人もいます。それにどちらにしてもですね、場所から言いますとこのそれほど違っていない。ただ片方はガリラヤ湖の東、片方はガリラヤ湖の西というふうになりますけれどね、まあ北方の方というのは分かります。まあそのアフェクのと言われているところの可能性は2箇所あるわけですけどね。アフェクに登ってきた。一方イスラエル人も召集され、糧食を受けに出て行き彼らを迎えた。戦う兵士たちのための食料をこう受け取って、そして出て行ってアラムの大軍を迎え撃ったわけですね。イスラエル人は彼らと向かい合って陣を敷いた。彼らは二つの群れのヤギのようであったが、アラムはその地に満ちていた。アラムは地いっぱいにこう満ちているほどの大軍でしたけれども、それに向かっているイスラエルは二つの小さなヤギの群れのように見えたっていうわけですね。弱々しいものに見えた。時に一人の神の人が近づいてきて、イスラエルの王に言った。主はこうおっしゃられる。アラムが主は山の神であって、低地の神でないと言っているので、私がこのおびただしい大軍を全部あなたの手に渡す。それによって、あなた方は私こそ主であることを知るであろう。ね。両軍は互いに向かい合って、7日間陣を敷いていた。敵の様子を探り、互いに戦いの準備をして、7日間こう退治をしたわけですね。7日目になった戦いを交えたが、イスラエル人は1日のうちにアラムの歩兵10万人を撃ち殺した。すごいもんですね。大勝利を得たわけですよ。神様がこの勝利を与えてくださったことは確かですね。生き残った者たちはアフェクの町に逃げたが、その2万7千人の残った者の上に城壁が崩れ落ちた。ベンハラでは逃げて町に入り奥の間に入った。この奥の間っていうのは隠れ家を指すと思われます。あるいは、地下室のことを言うのかもしれないですね。そういうふうに解釈する人もいます。とにかく、生き残りの2万7千人がアフェクの町に逃げたんですけれども、その上にですね、神様の力によって城壁が崩れ落ちたわけですよね。で、ハザではこの逃げて一人で隠れたわけですね。家来たちは彼に言った。イスラエルの家の王たちは憐れみ深い王であると聞いています。それで私たちの腰に足のをまとい、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに出て行かせてください。そうすればあなたの命を助けてくれるかもしれません。アラムの守りっていうのは、まといというのはもう負けました。もう本当にダメですという敗北を象徴する姿ですね。首に縄をかけというのは捕虜の姿です。もう、必要ならばいつ首を絞めても構いません。どうぞ私たちを捕虜にしてくださいという、そういう格好をして、憐れみを請うたならば、イスラエルの王は憐れみ深いから助けてくれるかもしれません。と、そういうわけですね。こうして彼らは腰に荒布を巻き、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに行って願った。あなたのしもべ、ベンハダデがどうか私の命を助けてくださいと申しています。するとアハブは言った。彼はまだ生きているのか。彼は私の兄弟だ。この、神様はベンハダデを撃って、これをイスラエルの王に与えたわけですね。ところが、アハブは、このベンハダデの王が、憐れみを請うて出てまいりますと、これを大喜びで、彼を兄弟と呼んだわけですね。彼は私の兄弟だ。ベンハダデの使者は、あなたのしもべ、ベンハダデと言ってるんですね。それに対して、彼は私の兄弟だって、もう実に簡単にですね、ベンハダデを受け入れるわけですよ。王は言って、この人々は、 これを吉兆だと見て、すぐその言葉によりことが決まったと思い、ベンハダデはあなたの兄弟ですと言った。もうすぐその言葉に乗ったわけですね。王は言った。行って彼を連れてきなさい。ベンハダデが彼のところに出てくると、王は彼を戦車に乗せた。戦車に乗せて、この連れてこさせたんですね。ベンハダデは彼に言った。私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。あなたは私の父がサマリアにしたようにダマスコに市場を設けることもできます。では契約を結んで、あなたを返そう。こうしてアハブは彼と契約を結び、彼を去らせた。この私の父というのは、この十五章にありますベンハダデですね。この時のイスラエルの王は馬車だったわけですけれども、この馬車、このベンハダデ、父親のベンハダデはですね、あなたの父というのは、アハブの父親オムリで、馬車ではありませんけれども、あなたの戦の王であるところの馬車という意味ですね。馬車から奪い取った町々をお返しますと。今まで私どもです、侵略した町々をお返しします。それから、ダマスコに市場を設けることもできます。つまり、自由貿易をいたしましょうというわけですね。ダマスコというのは東西の商業を結ぶ最も重要な、この貿易路にあたっている町でした。で、アラムの首都でもありました。ですから、ここで、この貿易に参加するということは大きな利潤をもたらすものではあったでしょう。ですけれども、侵略したところを返し、で、ただ、この自由貿易をいたしましょうという提案をしたわけですね。それに、アハブは乗って契約を結んだわけです。これはですね、この神様がベンハダデを打って、ベンハダデをこの世から除き去ろうと、偶像を礼拝する王を除き去ろうという、この御心から全く離れたものですね。かつて、サウルが、この、神様の聖絶せよという命令にもかかわらず、敵の王を助けた。同じような、アガグを助けたのと同じような罪ですよね。ですから、預言者はそれを追求いたします。預言者の友柄の一人が死の命令によって自分の仲間に私を撃ってくれと言った。しかしその人は彼を撃つことを拒んだ。預言者の友柄という言葉が使われていますけれども、当時ですね、このエリア、エリシャの時代、特別な訓練を受けた預言者のグループがあったと思われます。この預言者の友柄というのは時々預言者学校の所属の者たちと呼ばれますけれども、こういう預言者の友柄の一人、これは前にこの神様がアラムの大軍を打ち破ってくださるということをアハブに告げた預言者と同一人物かもしれません。つまり、その時も申し上げましたけれども、13節の時に申し上げましたけれども、ミカヤであるかもしれないですね。私を撃ってくれと言った。しかし、その人は彼を撃つことを拒んだ。いきなり仲間から撃ってくれと言われて、はい、そうですかと撃つ人はいないかもしれません。なんか理由がわからないんで断ったわけですね。それで彼はその人に言った。あなたは死の御声に聞き従わなかったので、あなたが私の元から出ていくなら、すぐ獅子があなたを殺す。その人が彼のそばから出ていくと、獅子がその人を見つけて殺した。この自分を撃てっていうような、この命令は、実は私が言ってるんじゃない、神様の御心だったんだ。それにあなたは従わなかったんだと、こういうわけですね。で、その神の言葉の通り、獅子がその人を見つけて殺した。ついで彼はもう一人の人に会ったので私を撃ってくれと頼んだ。するとその人は彼を撃って傷を負わした。これは前の人の例を知っていましたので、この言われた通りにこの預言者を撃ったんでしょうね。それからその預言者は行って道端で王を待っていた。 彼は目の上に包帯をして誰かわからないようにしていた。マスクをしていると言いますかね。王に顔を知られていたんでしょうね。ですからミカヤだと考える人がいるわけですけれども、またあるいは包帯をしているというので戦場から逃げてきた人であるふりをしたということかもしれません。王が通りかかった時、彼は王に叫んでいった。しもべが戦場に出ていくと、ちょうどそこにある人が一人の者を連れてやってきてこう言いました。この者を見張れ。もしこの者を逃がしでもしたら、この者の命の代わりにあなたの命を取るか、または銀一タラントを払わせるぞ。ところが、しもべが何やかやしているうちに、その者はいなくなってしまいました。すると、イスラエルの王が彼に言った。あなたはその通りに裁かれる。あなた自身が決めた通りに。ね。この戦場に行った時にですね、一人の人が、この敵をの捕虜を連れてきて、これを見張っててくれと。これを逃がしたらですね、私の手柄をが分からなくなってしまうんで、このものを逃がしたらその弁償として、あなたの命を取るか、あるいは銀一タラント、身代金として取るぞと。そう言った。ところが、私はその人を逃がしてしまった。そう言ったわけです。そうするとアハブは、あなたが、その、人の捕虜を預かったならば、その通りに、こう、罰せられなければならないんだと。そう言ったわけですね。これは、お分かりになるように、例えですよね。この、私が、しもべが、とこう、言ってますが、私がっていうのは、これは、アハブのことですよね。ある人っていうのは神様のことですよね。神様がベンハダデをアハブに与えた。守っておれと。滅ぼせと言った。ところが、お前はそれを許してしまった。そういうこの例えですね。こういう例えは、ナタンがダビデ王に語った場合、ダビデの罪を告発した場合にも、こういう例えを使ってやっていますけれども、このミカヤかと思われるこの預言者は、そういうふうに言った。そうしますと、あなたはその通りに裁かれる。ダビデが言ったのと同じようにですね、この同じように、自分自身をここで罪に定めるような、あなたは、罪を犯したんだと、そう言った。彼は急いで包帯を目から取り除いた。その時、イスラエルの王は彼が預言者の一人であることを見た。彼は王に言った。主はこう仰せられる。私が聖絶しようとしたものをあなたが逃がしたから、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる。アハブがベンハダデの命を助けたことに対するところの神の審判は必ずあなたの上に臨むぞと。そう言うんですね。罪に対する妥協っていうのは非常に高くつくんですね。それを指摘されるのは嫌なことです。しかし、ダビデは同じような例えを持ってですね、あなたがその人ですと、こう言われたときに、悔い改めて本当に神様の前に崩れました。その時に神様は許してくださったんですね。しかし、このアハブは、イスラエルの王は不機嫌になり、激しく怒って自分の家に戻っていき、サマリアに着いた。この彼のとダビデの違いがですね、彼の将来を決めることになるんですね。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは本当に神の前に、へり下って、砕かれて、自らの罪を素直に認めるものとなることができるようにしてください。尊い我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。